この前、先週のメッセージは、この自分が神様によって母の胎の時からえり分けられたっていうですね、あのこのパウロの証をですね、ガラティア書の一章をですね話した時にですね、あの私もあのこのなんか人にと自分にとっては負になるようなこうマイナスになるようなあのこう歴史っていうんですかね、自分にとってのね、いや実は神が用意されていたっていうところで、私は声が大きいっていう話をねしました。中学校の時にいじられました。今いじめられたまでいかないけど、いじられてですね、ひそひそ話ができないと、ねえねえとかって僕の真似をされるんですけども、あの声が地声が大きいので、この結構声が大きいというのはちょっとコンプレックスまでいかないですけども、あのやっぱりこうなんかちょっとマイナスのイメージがありましたが、まあ、今はもう本当に内蔵マイクっていつも教会の人に言われてますのであの声大きいですね。だから本当はマイクはいつもいらないのにとかっていつも妻にも言われてですね、でもあのね、あの聞こえてると思います。はい、感謝します。でちょっと一言お祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当これから、この父についてお話しさせていただきます。本当に感謝します。どうぞ御言葉を祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、本当にね、皆さんとお会いできたというかね、西原での説教って初めてなんですよね。もう本当に感極まっております。もう吉和さんとの付き合いは、今あの一生懸命ユウさんが、ですね、清正トラックをですね、もう夢に出てきてるんじゃないでしょうかね。聞いておられると思いますが、彼が第1号なんですね。で第1号の時に初めて会ってですね、でそれから本当になんか不思議な結びつきなんですね。で彼があの東京に来た時に一緒にじゃあ行こうということで、キリスト教で一番大きな、あれですね、書店ですね、教文館っていうのがあるんですけれども、そこにですね聖書館っていうのもこう並列されてまして、でそこにちょうどね、あのベッテルハイムの訳した何か福音書のね、こうあれが展示されてたんですよね。で吉谷さんはですね、そこでもう感慨深くですね、一つ一つこうあの話していくんです。それがもうまさにあの琉球の言葉から、いわゆる日本の言葉での、まあ、コメンタリーっていうか解釈っていうか、でもう不思議な体験を私もしたんですけれども、まあ、本当にあの吉谷さん通して沖縄が、まあ、沖縄のことも興味、まあ、吉谷さん通してっていうか、まあ、全体なんですけれどね、まあ、何度も何度も来てました。でそうですね、最後が2019年の3月ですね、にここに来て、でそれで、そこで、一緒にトルコ旅行に行く準備をして、でカルバリチャペル那覇のマサルさんもその時に興味を持って一緒に行ってですね、で、イスラエルトルコ旅行を企画していたところが2020年の3月だったので、直前にこのストップ、つまり入国禁止になりましてですね、まあ、そのリベンジ の延長されたあの企画をですね、今年11月に用意してますので、まあ後でねご紹介しますが、しております。ということで、まあ、沖縄本当にあのいつも行きたいと思って、まあ、行きたいというかやっぱ交わりしたいんですよね。要は交わりをしたいんですよ、うん。で本当にあの誰も、なんかもう止められてばっかりいるから、もう行くわっていう感じで、ずうずうしくも自分の方からあの行きますということで、この来させていただいてまして、この日曜日に、まあ、ずっとあの、まあ、ここで御言葉を語りたいなと思ってましたので、あの本当に感謝ですね。本当にありがとうございます。はい、で、まあ、自分で、6月19日どうですかって言ったんですけど、よく考えるとあの父の日だということで、まあ、ずっとこうなんですかね、思い巡らしていたことというか、この父たちよってこうよあのこう呼びかけている言葉が実は聖書の中にありまして、でこの成熟するっていうことですね、キリスト者の成熟ですね、あのこのことをこのお分かちしていきたいなと思います。あのこうイエス様を信じて弟子訓練とか、あとは霊的に成長するっていう言葉は、まあ、よく霊的成長のためにっていう言葉は説教の中でも、まあ、クリスチャン生活長くかければ、まあ、聞いたことがあるかと思うんですけど、成熟するって一体どういうことなのかっていうことなんですね。今日はね、そこをねじっくりとね見ていきたいと思います。まあお父さん、もちろんあの家のお父さんも本当に今日はすごいこのいいメッセージになると思うんですけれども、あの決してあのお父さんに限らず、キリスト者としてこの成熟していく人たちに、まあ、このお父さんっていう、まあ、呼びかけが当てはま います。ということで、第一テモテじゃない、ヨハネの第一の手紙2章12節から14節をお読みします。第一ヨハネ2章の12節から14節です。よろしいですか？開きました。でお読みしますね。子供たち、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。父たち、私があなた方に書いているのは初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。幼子たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が道を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです、ということですが、これ呼びかけてますよね、いろいろと。で、まあ、大まかに分けますと3つのグループの人たちに呼びかけていますね。1つは子どもたち、あるいは幼子たちでありますですね。次に若者たちですね。それから父たちとこのように呼びかけて、いますね。で、ヨハネってですね、この手紙を書いたとき、まあ、他の福音書もそうですけど黙示録もそうなんですが、まさに教会の中で最長老的な、もう長老といっても長老の長老的な存在ですね。もうおじいさんですよですね。で、しかもですね、イエス様と共に3年半ぐらいですね、この地上で一緒に時間を過ごし、そしてイエス様の3日後の復活も目撃してですね、もう60年ぐらい、経っている時にこの、手紙を書いていて、だから彼が手紙を書いていた時はもう他の人たちはみんな自分の子供とか孫みたいなこう若い人たちなんですよね。でその人たちに愛情を込めて書いたのが、この第一の、手紙でですね、だから愛する者たちという言葉が数多く、まあ、出てくるわけなんですね。でその中でこの愛情を込めて、この呼びかけをしている中で、まあ、この3つの、まあ、段階と言ってもいいですね。この霊的な、段階ですね。まずは子どもたちよと、で次に、若者たちよ、そして3つ目に父たちよと、これが霊的に成長するときにですね、こう経ていく過程かな。この子どもたちというのはもう信仰を持って間もない時ですね、新鮮な時というか間もない時で、で若者たちというのはもう成長段階にいる、成長中というかな、その時であって、そして父たちがいわゆる成熟している人たちのことをこの言って、そういう人たちが今励まし、それぞれに励ましてるんですよね、というように見ていくことができるかもしれません。でとある人がまあ、こんなことを言っていました。このキリスト者って何ていうかな、霊的に何ていうかな、どういう過程を踏んでいくかっていうことなんですけれどもね、まあ、こう今から話したら結構こう、あそうだ自分もそうだなっていうふうに思うかもしれません。まあ、ちょっと今質問してみますけれども、じゃクリスチャンになってからまだ10年経ってない人手を挙げてください。おお、はいはいはい。じゃあ10年から20年の間の人、ああ30年以上の人手を挙げてきた。オーケーオーケー、仲間がいたですね。ね、でそれぞれでも、まあ、もう数年経ったらね、もう分かるかと思いますけれども、霊的にまず信じたばかりの時って自分のことで精一杯ですね。でこれは別に悪い意味で言ってるのではなくて、まあ、自己中っていう意味では言ってるのではなくて、こうアイデンティティがっていうかな、こう確立してない、自己が確立してないような時で、この心が大きく変化したのでね、今までの生活からもう変わっているから、じゃあどうなのかっていうのがよくわからないから、こうキリスト者、まさにキリストにあって一体何なんだろう自分はというところ が非常にこう大事になっていくんですけど、まだこう分からないっていう感じですよね。でそれが大体こう固まってくるとですね、この2つ目の、今度は神のこと、イエス様のことに次にこの集中し始めるっていうか、だから今までのこの自分のことっていうのはもういいって、もうイエス様どういう方か、神様どういう方かって、まあ聖書を通してですね、この本当にこうワクワクしてくるっていうかですね、まあまさに自分が今自分のことを思い起こしながら話してんですけども、おそらく私がクリスチャンになってやっぱりこう悩みがあって、でも大学2年生になる時にねイエス様信じたんですけれども、卒業した後は、もうカルバリチャペルコスタメサ行きたいってね、チャックがいるところに行きたいってこう思ってですね、もう仕事もしてですね、で行ったんですよね。もうチャックの創世記から黙示録までもう聞きまくりましてね、でもう全部礼拝ももちろん歩いて1分のところに住んでましたので、もう入り浸りですよね。もう本当にイエス様の素晴らしさ、神様のご計画の素晴らしさっていうのを知っていきました。でその後でですね、そういう神のことを知った、イエス様のことを知ったって、この次に出てくるのがこの隣人のことですね。つまり神様が愛しておられる、イエス様が愛しておられる自分の周りの人たちにどのようにイエス様を伝えていくのかって、自分を通して神の愛をどうやって伝えていくのかということで、今度はその周りにいる人たちに関心を、持つようになっていくと思うんですよね。だからここでも3つっていう、このね、自分のことが気になっている、そして今度イエス様のこと、神様のこと、そして周りの人たちのことっていうことなんですよね。でね、そこには本はないんですけれども、ネット上にはあるんですが、英語でチャック・スミスが書いた Love、愛という本があります。で、副題が More Excellent Way、 さらに優れた道というのがあります。でこれ翻訳されてますので PDF で皆さん日本語訳を読むことができますが、そこにも1部、2部、3部なんですよ。で1部が神がいかに私たちを愛されたかっていう話なんですね。で2部が心を尽くして神を愛するっていうことなんですよ。で3部が自分を通してそのイエス様の愛が隣人に、隣人に伝わっていくかっていう、この隣人を愛しなさいという命令ですね。やはりこれもその順番を経ているわけなんですよね。でこれが、このさっき言ったこの成熟したキリスト者っていうのは、この3つ目ですね、隣人、自分以外のこの兄弟に向かっているこの愛をが特徴であると言えるんじゃないかなと思います。ではね、この本文に戻って、第一段階のこの子供たちっていうところですね、12節をご覧ください。子供たち、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。子供にとって何が一番必要か、つまり神によって生まれた人が本当に必要なのか、この罪が許されたということですね。イエス様が私たちの罪のために、血を流してくださって、その血によって罪が取り除かれ、清められて、そして私たちが新しいものとされたということですね。これをぜひ知ってほしいですね。イエス様の名によって罪が許されていることを知ってほしいと、このヨハネが言っています。信仰を持って間もなくの人がですね、やはり今まで犯した罪の重さとか、これまでのことというのが鮮明に覚えていますから、イエス様を信じたとてですね、まだ残っているわけですよね、大いに。なので何か自分がこれは間違っているって思っていることがあって、でこのすぐに救いの確信が揺らいじゃうんですよ。経験してません？今私新しい人に、この信仰を持って間もない人にですね、教えてますけれども、やはりそこが中心なんですよね。だからもう本当に自分の感情ではなくて、この神の言葉の約束に自分の救いが寄っているんだよと、この頼ってるんだよと、自分がどういうふうに今神様の前でなっているかっていうのを、こう自分の気持ちに問うのではなくて、その 約束に通って、だからイエスを信じる者は、私を信じる者は死から命へと移っている、私を信じる者はこの私のところに来た者は決して離さないとかですね、約束があるわけでしょ。でその約束の中に生きていくっていうことが、まあクリスチャンになったばっかりの人にですね、何したらいいですかって、これもリーダーシップの学びになるかもしれないけどもね、これ新しく信じた人でさ、 何すればいいですか聞かれたらね、ここ読ませればいいですよ、ね、罪許されたということで本当に許されたんだっていう救いの喜びをね、味わってほしいんですよね。ハネムーンいっぱいやってほしいんですよね、イエス様とですよね。でこれが本当に、このヨハネがですね、第一のヨハネの中で何度も何度も強調していまして、で例えば2章の1節と2節ですね、第一ヨハネね、読みますね。私の子供たち、私がこれのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかし次ですね、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。だから罪を犯さないようになるためにこの手紙は書いてるんだけれども、たとえ犯したとしてもイエス様が私たちのために取りなすっていうのは、まあ弁護するっていうことですね。取りなしてくださって、そして世全体のためのなだめって、この新改訳の2017一番新しいバージョンは、前は何だっけかな、どう忘れしたな、もう忘れちゃってる、もう新しいのに慣れちゃったから、あがないか、とかね、でなっているわけなんですよね。そのなだめっていうのは、神の怒りを満たすっていうことですね。で神様、イエス様がなってくださったと。でこのことを本当に理解する必要、だってね、罪の許しってもう人間の存在の根本の死活的なもの、すごい神の前に立てるかどうかって話ですよ。これこそ聖なる神の前に立てるかどうかって、これは恐ろしいことですね。もしそうでなかったら、この罪が許されてなかったら、でこれ分かってます、イエス様信じて、まだ信じてない人だってね、うすうす分かってますよ。これローマの一章に書いてますけども、死の定めに合ってることを知りながらって書いてますね。ですね、だから本当に問題があるし、あとね、罪意識を背負って生きていくって、これつらいね、つらいです。だから中部で、この中部の人に向かってですね、この床に乗せてですね、この運んできて、でその信仰を見て、最初に癒す方をするんじゃなくて、こよあなたの罪は許されたって、こっちの方を優先させたんですね、イエス様はね。罪の許しが大事なんだということで、ここから全ての恵みが始まります。全てのクリスチャン生活が始まります。で、不道徳の女に対してイエス様が、ですからあなたは、私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています、彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。クリスチャンってパフォーマンス重視になりがちなんですね。だから何か自分が調子悪いなと思った時に、なんかちゃんと祈ってないとか、これこれができてない、何々ができてないってね、全部ね因果関係でね、こうやって測っていくんですよね。でもそうじゃない、ここ見たら分かります、多く許されている証拠が多く愛しているところで現れているんですね。だから逆を言うと、なんかいつもこう何ていうかな、調子悪くなるっていうか、空回りしてるっていうか、すぐ人を裁くとかですね、こういろいろなってる、それはね、多く許されてるっていうところを受け取ってないんですよ。そっち恵みをきちんと受け取ってないんですよ。こっちの方が根本の問題なんですよ。だからちょこイエス様愛してくださってる私って、もちょこっとだけね、こう自分の心にちょこっとだけ開けてさ、そして愛してるとか、いやそうじゃなくて、もう全部裸にして、本当に自分のこの深いところにまでさらけ出した中で、それでも受け取ってくださった、全部自分の傷を、イエス様ご自身が傷を負ってくださって死んでくださったということを受け取るから、そこから全て始まる愛の行いが始まっていくんですよね、だから矛盾しないんですよね。信じるということと、恵みによって救われたということと、ヤコブ書にあるこの行いのない信仰は死んでいるっていうのは、これ全然矛盾しないですね。その本当に信じていることが、本当に受けている恵みが行いに現れるわけなんですよね。 だ全てがこの子供たちをあなたに知ってほしいことはあなたの罪が許されたからです。あ、そうですよ、本当に成長しなさいってペテロがね励ましているところでも、これ第2ペテロの手紙の最後ですね、私たちの主であり救い主でありイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと、恵みにおいて成長しなさいなんですね。で次若者いきます。若者は、知ってほしいことあるでしょ、なんて書いてます、悪いものに打ち勝ったからですとありますですね。13節の後半ですね、また14節の後半にも、私があなた方に帰ってきたのはあなた方は強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。もう若者の特徴って何かなって思うんですけど、思春期のことをね、思春期の皆さんいますか、その、あの10代の、ね、人いますかね。でね、あのね、葛藤っていう言葉がいいかな、葛藤。私もよく覚えてます。だってその思春期の時の、あの結構こう抑うつ、あの後で思い起こすと抑うつだったんですよ。あの病院行かなかったので分かんなかったんだけど、後でこう自分の状況っていうのをずっと前、10年後20年後にね、あのなんかそういう専門の人に言ってみたら、あ、それ抑うつって言うんですよって言って、まあ、自殺願望ですよねとか出てたりとか、まあ、いわゆるカオスっていうのかな、こうなんかぐちゃぐちゃしてるっていうか、こうまとまってない、定まってないっていうか、どう、だから大人に行く過程ですよね。だから葛藤があるんですね。でそれを霊的に当てはめると罪との戦いなんですよね。罪との戦いがあって、で自分がこうしたいと強く願ってるのに逆のことを行ってしまうという戦いの中にいるから、その時に一番大事なことは悪いもの、つまりサタンに打ち勝ったのですということです。どうやって俺打ち勝ったの、打ち勝ってないんだけど、いつもなんかサタンのささやきに乗っちゃうんだけど、いやそういうんじゃない、自分じゃなくてイエス様が十字架にかかって死んだ時にサタンは裁かれたということがヨハネの福音書に書いてあります。で蘇ってくださって、サタンはもう無力化されたんですね。生きてますよまだ。で厄介なことしますよ、今もいじめます、しかし無力化されてるんですですね。まあちょっと言い方良くなくて申し訳ない、急所を抜かれちゃったんですよね、ちょっと良くないけれども、そのもう力を取られちゃったんですですね。でだから、あの自分が戦っている時にまた同じ間違いを繰り返しちゃった、また間違いを繰りしちゃった、でその時にね、大事なのは悪いものに打ち勝ったんだよってこうヨハネが励ましてくれてるの、おじいさんのヨハネが、悪いものに打ち勝ったんだよって、もうすでにあなたは強いもので、そして神の言葉がとどまっていれば悪いものに打ち勝っているんだよとこう言ってます。でこれもね、何度となく書いてるんですよ、この第一の手紙の中で。例えば4章の4節で、子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちました、あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからです。で5章の4節5節に、神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう、イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。皆さん勝ってますか、世に打ち勝ってますか。でどうかなって思ったでしょ。じゃあ違う質問します、イエスが神の子、神の子と信じていますか。はい、うなずいてますね。で最初に言ったのは、どうなのかなと思って、今言ったのはアーメンって言ってるでしょ。神の約束は信じているならば打ち勝っているんです。だからそれによって初めてこの御霊に従っていくことは、この信仰に、信仰、信じることなんですよ。大事なのは信じることによって御霊が働いてくださいますから、そうするとその御霊に従っていく生活、そうすると罪を犯す回数も減ってくるっていうか、まあもちろん悔い改めて減り下ってですね、そして本当に罪を、その清めが行われて、まあ、いくわけなんですよね、うん、ということでね、この若者を見ました。で次にその、まあ、本題というかね、こう成熟ですね、父という呼びかけ、なんて書いてるか見ましょう。もう一度13節で、父たち、私があなた方に書いているのは初めからおられる方をあなた方が知るようになるためです。ここですね、初めから おられる方っていうのがキーワードになります。まずですね、この自分を父とみなして話している人としてはパウロがいるんですけれども、テモテに対して、第一テモテの一章の二節で信仰による真の我が子テモテへと、我が子って言ってますね。で今度はね、コリントにもですね、やはりこう言ってんですね。第一コリントの4章の15節で、たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても父親が大勢いるわけではありません。この私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのですと、もうはっきりとあなた方を産んだのです。これはもう手塩をかけて育てたんですよ。で彼らの福音宣教を通して、彼らはコリントの人たちは救わ、イエス様を信じただけではなくて、結構長いこといたからね、コリントに。で彼はずっと教えてってですね、でそれで育てられて、まさにも信仰的にお父さんなんですね。で事実お父さんのようにもうボコボコに批判されてるんですよ、このコリントで。でもね、全然自分のこと気にしてないんですよ彼は。むしろ彼らが心を窮屈にしてることを心配してたんですね、っていうふうに父としてこう見ているわけですね、このパウロが。でここではヨハネの方は初めからおられる方っていう言葉を使ってます。でこれどこで出てくるかって言ったら、もうこの冒頭に出てきます。この手紙の初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、初めからあったもの、これ誰です、何ですか。命の言葉についてずっと読んでいくと、イエス様ご自身ですね。そして福音書も、初めにロゴスがあった、ロゴスは神と共にあった、ロゴスは神であった、まあ、言葉って書いてある。やはり、この初めに、初めからおられた方イエス様で、この方が神と父なる神と一つであられたという、この初めにおられた方という言葉を、この方をもう知ってるんだとこう言うんですね。でこれが父に対する励ましなんです。お父さんって何か、まあこう源って言ってもいいかもしれません。こう全てが始まる、この先にいるっていうか、初めにいる人っていうか、例えばエペソの3章の15節で、天と地にある全ての家族の、家族という呼び名の元である御父の前に祈りますと、家族のである元である父の前って言って、元っていう言葉を使ってるんですね。で父は家を養い、家を守り、家を導きます。全ての前に、この家においては前にいる、この初めにいなければいけないんですね。で父の福財っていう言葉あるじゃないですか。で結局何かっていうのありますね。お父さんね、これ物理的にいないっていう問題もあるんだけど、まあ、それ以上にですね、こう問題があったらなんか対処はするんだけど、例えばまあ子供が問題があったっつったら金与えちゃうとかね、あるわけじゃないですか。申し訳ないと思って自分がちゃんとできてないから、じゃあやっぱね金あげるとか、でいろいろこう対処療法的なですね、こういろいろ反応はするんだけど、これはね父が不在なんですよですね。そうではなくても初めにいないとダメですね。初めに養っていく、導いていく、守っていくということで、で他の人がこう応答していく、逆に応答していくっていうですね、というのがこれが父の存在なんですよね。これ大きいよね。実際のお父さん本当にあらららら、これでかすぎるなって。でこれ霊的にはね、クリスチャンに対して全員っていうかね、多くのクリスチャンに対して言われてるから、どうすればいいのかなって思うでしょう。でこう成熟していくとですね、こう成熟して成長していくと、その悩みが出てくるんですよ。でね、そこで初めからおられる人を知ったからです。つまりまず自分が父なる神に積極的に出ていくっていうことですね。直接誰かの意見を聞いて、あそうかそうかっていうんじゃなくて、もう父なる神の前でその力、知恵、その、必要ですね、これを全部父なる神からもらっていく、自分自身がもらっていくっていうことです。でその結果として勇気を持ってですね、その与えられたものに従ってこう話していくとか、また行動に移してまあいくわけなんですよね。ちょっと恥ずかしい話ですね、さっき話してくれるかもしれないと、私の妻ね、結婚するときに あなた決めるの決めないのって迫られちゃったんですね。思ってたんだってね。で、その時にまず男っていう、まあ男は辛いよじゃないけど、全然辛いはずじゃないんだけど、全部用意してるのにね、奥さんっていうか、これから奥さんになる人がね、まず自分、俺が決めなかったら何にも起こらないわけじゃないですか。まあそこからまずリーダーシップ、そこからもう男でね、それまた子供ができたらなおさらのことですよね。で、だから、例えばダビデがですね、死ぬ間際にソロモンに対して、第一列の2章の2節で、あなたは強く男らしくありなさいと。で、コリントの教会でもに対しても、第1コリントの16章13節です。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、大しく強くありなさいということなんですね。これが初めにおられた方。ただこれもですね、神様がそういう父として育ててくださいます。で、何言ってるかって言ったら、自分が、ああそうかそうか、じゃあ頑張って成熟しなきゃいけないと思って、その自分の頑張りで何とかできるものでもないので、神は恵みを持って経験、いろんな経験をさせてくださいます。でね、成熟に向かうときに必要なのは経験なんですよね。で、この経験でもですね、試練とか苦しみが成熟をもたらします。イエス・キリストご自身が苦しみによって救いを全うされました。で、私たちも苦しみがあって、キリストが私たちのうちに形作られます。なんとピリピ書には、私たちは恵みによってこの救いという賜物を与えられただけで、苦しみをも賜物として与えられたって書いてあるんですね。欲しくないなって思うんですけれども、けれどもその試練の時に信仰を働かせるんですね。試練って信仰が必要なんですよ。信仰って目に見えないから信じるんですよね。自分の感情とか状況とかが、いやそうじゃないって言ってるんですよ。もう大声で言ってるんですよ。その時もバカになって、これそれでも私は信じますと、神を信じますというのが信仰ですよね。だから忍耐が必要になってきます。で、それで聖書には次に出てくるこのキーワードですね、今日のメッセージの全きものという言葉があります。全きものですね。ヤコブの一章、ちょっと開いてみましょうか。第一ヨハネの、もっともっと前ですね。そのヨハネの前がペテロで、ペテロの前がヤコブです。で、こう見ますとですね、一章二節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさいと。ここね、嘘でしょって思うじゃない。試練っていうのは喜べないから試練なんだよね。で、思いなさいって、みなしなさいって意味なんですね。みなすって、ほら、信仰によって義とみなされる、正しくないのに恵みによってみなす、そのように数えるわけですよね。それと同じ意味です。だから喜びとみなしなさい。なぜならば3節、あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。ここですね、何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなると。で、完全って、俺完全じゃないんだけどって思いますよね。で、それちょっと置いといて、あと最後に説明します。だけども、ここで試練というのをものすごい積極的に取れてる。つまり大いなる喜びとみなしなさいって言ってるんですが、さっき言ったように、神がここにはおられないと一番感じている時に、それでも神はここにおられると信じることです。これは神から来たんじゃないって思ってるね、こう自分の例えば苦手な人がいるじゃない。なんかいつも嫌なことを言う人が いるとするでしょ、ね、で、そしたら、いやもうイエス・キリストの皆によって出て行ってくださいとか、なんか、なんか祈りたくなったとしても、いやいやこれは神がね、何かの理由で送ってくださってるんだと、この人。で、その人がクリシャンだとするじゃないね。 いやあの人と一緒に天国行きたくないな、いやそうじゃなくてね、いやいやもしかしたら俺よりも多くの報いがこの人にあるかもしれないですよ。分かんないですよ、先のものが後になる、後のものが先になるわけだから本当に分からないでしょ。だから何かが起こった時にはこれ神が許して愛しておられるから許しているからって、だからあの信仰、実はチャックはね、愛の、あの愛という本の他にね、信仰っていう本も書いて、フェイスっていう本も書いてるんですけどね、そこにね、あの自分の孫の話が出てきますね。でまだ小学生なんですけど、あの高学年かな、こう中学年、この一生懸命ね、ひげ剃りするんですって。まだひげ生えてないのにね、ひげ剃りするので、これから入ると信じてひげを剃ってると、これが信仰の姿だって、これ分かりやすいね、その超分かりやすい、あの何にもないのよ、ないんだけど、ないからこそ信じ、信仰をフルに働かせるんですね。フルっていうね、今日本語もうね分かるでしょ、もう十分に働かせるんですよ、ちょこっとじゃなくて、その時にボーってこうやって働かせる、これフルにアクセル踏むみたいな感じね、うわーってこう働かせて、そしてそうするとね、おのずと忍耐がこう動くわけでしょ、その時に信仰を働かせると。忍耐ってこう我慢することじゃないんで、我慢強いからね日本人ってね、うん、こう悔しくてもうー我慢する、うーってじゃなくて、これでも神がおられるっていうふうに信じる信頼をこう持続させる時に忍耐が必要なんですよね、うん、で忍耐を働かせて、でそうすると神の約束として成熟すると、完全なものになるということなんですね。でこの積極的な苦しみの見方はパウロも同じことをローマの5章で話していて、こっちは有名な言葉ですね、5章の3節4節に、それだけでなく苦難さえも喜んでます、それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですと、最後に希望を生み出すって言ってるんですね。でこれ一体どういうことなのかなって思うんですよ。あのずっと悩んでたんですけど、いつもねここローマを教えていくときに、ここ希望ってなんだろうなと思って、でやはり自分自身が苦しみを受けたときにね、これ分かった分かった、あの聖書を教えるのもね、一生懸命ギリシャ語とかさ、こうなんか聖書の学び方をやってさ、機能的聖書研究法とかさ、なんかこれなんかなんかね、これちょっと業界用語っぽくなっちゃったけども、あのこうやって、でこれでおおとかって、でそれだけじゃないんだよね、経験なんだよね、しかも試練という経験ね、でそれでね、あなんだ神様こういうこと言ってたんだって分かる。で何かっていうと、私たちって希望っていろんなところに置いてんですよ、神以外に、信仰者としても自分の信頼する人であったりとか、あの自分の経済であったりとかですね、いろんなのに置いてんですね。でね、苦しみとかね、こう試練が起こった時に初めて清められて練られて神のみの希望になってくるんですね。いつも歌ってるじゃないですか、イエス・キリストのみに、さっきも歌ったかな、希望を置きますって歌ったけれども、それがあの口先だけではなくてマジでですね、この私は神に希望を置いてるんだっていうふうに、この、練られていくわけなんですよね。でね、こうやって希望を神だけに置いている人がですね、今度知っていくのは慰めの神を知っていきます、苦しんでいる時に。第2コリントの1章の4節で、開いてくださってもいいですよ、第2コリントの1章の4節、これ大好きな御言葉です。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にいる人たちを慰めることができますと。神を、あの苦しみを受けている時に慰めの神を知ることができると、まあ、イエス様ご自身が慰めの方ですね、ご自身が苦しみを通られたから、でこう知るようになったら、同じように苦しみを通っている人を慰めることができる。だからさっきの話に戻るんですよ、こう隣人、周りの人に働きをすることができるんですよ、この苦しみを通してですね、この分かるんですよね、この苦しみを通るからこそ、その同じように苦しんでいる人を見たら、こうなんちゅう、こう理屈じゃないんだよね、理屈じゃない、慰めるという働きを することができるということで、この私たちは整え、よく完全という言葉はね、よく整えられたって言い換えることができるかもしれない。例えばこの西原の教会がね、私が最初に来た時にはここまで綺麗になってないわけよね。でここでリノベーションをどんどんしてって、それで今こういう風になってるでしょ。よくと、これ元々の意味ですね、よく整えられたっていう意味ですね。でこう、それがこの完全な人ということなんですが、で悩みがあったんですね、私ね、つい最近まで悩んでました。もうね、さっき言ったように信仰生活30年経っちゃったのね。19の時に救われて、今51歳なんですよ、実はね。あんまりそう見えないって言ってね、結構日本だとね不利なんだよね、若いってね。年功序列あるじゃん、若造が話してたらさ、おじさんおばさん、おじいさんおばさん、やっぱり聞く耳持てないっていうのはあるけど、でね、だから私がね、このね、どんどんね、このおでこが広がってくるのがね、逆に私はね、助かってるんですね。自分の年齢がね、あ、こういうもんだってみんな分かってくれるのでね。なのでもう30年以上経ってるんですよ。ちょっとその話ずれまくってない。すいません。結構これネタにするんでね、すいません。でも、イエス様が言われた言葉が、どうしてもね、分かんなかった。マタイの5章の45節、5章の一番最後、まあ、有名な言葉なんです。天におられるあなた方の父の子供にな、あ、間違って、ごめんなさい、ここだ、45節、うん、違うな、ちょっと今開きますね、今、どこだ、ちょっと開きます、自分で開きますね。5章の最後ですね。ですからあなた方の天の父が完全であるように、完全でありなさい、完全であるように完全でありなさいと、どうですか、無理じゃんって、何言ってんですかイエス様って、いつも思うんですね。ここで、いや、もうな、分かんないですよイエス様って。でこの時に抱いている完全という言葉が、全く失敗をしていないですね、落ち度のない、いわゆるクリスチャンっぽいイメージですよね。でもちょっとよく考えてください、皆さん、完璧な人が いるとするじゃないですか、クリスチャンで、というかそれをどこかで期待してるよね。だから誰かにつまずいちゃったりさ、他のクリスチャンに、だってそれはだからやっぱあるんですよ、その理想っていうか、こうであるべきでしょっていうのから落ちてるから、そこ至ってないから、やっぱりつまずきましたとかっていう言葉を使うじゃない。まあ一番つまずかなきゃいけないのは自分自身なんだけどね、まずね、自分目から針を取り除きなさいって聖書書いてあるからね、まあ、それで、でももしそういう人がいたとするしますと、どうです皆さん、近づきたい、近づきたくないよね、怖くない、逆に、あ、なんかじでイエス様がね、ここでおっしゃってる言葉は、実はそういう意味ではなかったんですね。ここで文脈がすごく大事で、この43節から始まるんですけども、まあ、敵を愛しなさいって話があるんですよ。で祝福しなさいと、で理由が45節で、天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからですって。これが完全な方なんです、完全な父なんです。この方は悪人にも太陽を昇らせてくださるんです。今ちょっと曇りになってますけれども、ですか、もし神がこいつ悪いやつだね、そこのところだけ暗い目でボーンとか言ってね、でいいやつ、この正しいことしてる人には光があってね、 襟分けてないですよね。わ、悪人にも良い人にも等しく太陽を与えておられる、つまり恵みを与えておられるわけです。つまり言い換えるとですね、これ罪に妥協してるわけじゃないんですよ。罪いいよって言ってるんじゃなくて、罪は全く妥協してないんだけど、罪人をも忍んでくださってる、耐え忍んでおられる、そして公平に扱ってくださる、そして憐れみをかけることができる。で、これが父なんですね。で、そのようになりなさいってこう言ってるんですよ。つまり成熟なんですよね。父たちよということです。なので、初めにおられる方をあなた方は知ったからですということでね、この方に似てくることが私たちの神様から求められている目標なんですよね。だからイメージが変わったかと思います。なぜかって言ったら、何か間違いが犯さない完璧なクリスチャン、模範的なクリスチャン、何かいいクリスチャンっていうような、何かこういうものがあって、で、なんか他の人もだからさばいちゃうし、自分もこう何て言うかな、落ち込んでみたり有頂天になってみたりっていうところではなくて、そうではなくて、この他者を愛していくっていうですね。そして、このそれも自分で何か作り上げるのではなくて、こう試練などを通してこう練られていくわけですよね。そして、この自分のことはもうさておきですね、この他の人を見ていくという、これが霊的な成長です。まあ本当に日常生活ではもうお父さんそうだし、お母さんそうですね。私、自分の教会でね、いつもね、お母さん見るとね、説教の中でもね、こうやってね、いつもお辞儀しちゃうんですね。でさ、生まれてさ、赤ちゃん生まれて自分のことなんて考えてられないもんね。寝れないし、ストレートに6時間7時間ね。そして自分が子供が38度の熱を出したら、もう本当に看病してあげるじゃないですかね。で、学校行っちゃダメよとかなんだかって言って、でも自分が38度の熱出したら飯作んなきゃダメなんだよ。それでもそれがいいでしょ、当たり前でしょ。ああ、もう三茶中になっちゃったとかね、やってられないじゃないですか。作りますよね。だから関心がもう子供なんですよ。で、同じようにこの父なる神は、この子供がどうであろうが、私たちがどうであろうが、関心を持っておられて、その愛を持っている、例えばパウロとかヨハネとかは、こう、例えばパウロの場合、ボコボコに言われてるんです、このコリントの人からね。もうケチョンケチョンに、もう見たら分かりますけれども、こう使徒ではないみたいに言われたんですよ、うん、本物の。ひどいよね。でも全然変わんないんですよ。こう殴られまくっているお父さんがそれでも愛してるみたいな感じですよね。で、そのようになることによって、イエスが教会というのは一つになっていきます。イエス様は言われました。父と子が、あなたと私が一つであるように、彼らも私たちにあって一つになっていくためですと。クリスチャン像を変えた方がいいですね。完璧クリスチャンではなくて、父のようなクリスチャンですね。そしたらお互いに慰め合うことができます。お互いに励まし合うことができます。お互いに使い合うことができますですね。お互いに愛し合うことができて、そこで一つになっている。これが神の目標、私たちをお作りになった目的ですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。そうです、今もう毎回毎回私たちは愛する天のお父さん、お父様、そうやって呼んでます。このあなたに私たちが似るように、あなたが私たちを召してくださって、呼んでくださって、交わりの中に入れてくださったことを感謝いたします。父の日にこのようにして、父というのは一体何なのかということを御言葉でじっくりと取り組むことができたことをありがとうございます。どうかここにいる兄弟姉妹を、どうぞあなたが豊かに祝福してくださり、あなたの御顔を輝かしてくださって、祝福し、恵みの中で守っていてくださいますように、どうかお願いいたします。そして本当に栄光から栄光へと、このキリストの似姿へと変えてってくださって、そして本当にこのあなたの 素晴らしさを輝き出すことができるようにどうぞ祝福してください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げます。アーメン。
メッセージありがとうございます。